起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
FOI。今週もこの時間がやってまいりました。今週もこの時間がやってまいりました。FOI オカルト通信。
はい、まあ久しぶりですからね。もう僕もいちいち言いませんよ。めんどくさいですから。あなたのそういうのを指摘してたってもうね。ただ黙って
治んないんですから。
ただ黙っても最初から使うっていう、編集せずにあれは使うっていうことでこう、
はい、はい、困ったものですね。
促します。他人事ですね、はい、他人事だから改善されないじゃないですか。
自分ごとにしなさい。先輩みたいなこと言うじゃん、会社の。
そんなこと言われてきたのか。
驚いた。
本当に。はあ、はい、というわけで、はい、お久しぶりで。
久しぶりですね、
このコーナーは、はい、でございます。まあね、まあ最近あんまり送ってもらえないから。お前らが読まねえからだろ、送ってもみたいなね。あれなんですけど、まあ、久しぶりに、
はい
はい、お便り、久しぶりとかもね、お便りいただきまして、
はい
はい、ちょっと溜まってきましたので放出という
か、はい
はい、
読ませていただきましょう。
どうですか最近は。
柔術。
柔術。あ、もうここではね、柔術の話しかしないことになったんだよね。そういえばね。もうオカルト日誌をやるからちょっと撮っておかないといけないみたいな意識が芽生え始めてるよね。でもね、言ってたよ、伊集院光、ラジオの帝王伊集院光が、はい、なんか面白いことを起こそうと思って旅とかに出ると大失敗すると、
何も面白くないみたいな、
ね、何も面白くないから、はい、なんかエピソードを探して生きるんじゃなくて、やっぱそのやりたいことをやってその先にエピソードがあるっていうのが、まあなんか一番いい形だよねみたいなこと言ってて、
わかる。
なんかさ、別にラジオもやってるわけじゃない。感銘を受けるみたいな。
あとかも先輩の、
そうそうそう、あ、先輩芸人の言うことちゃんと聞かないとダメだ。勝手にありがたがって
聞くみたいな。どこに行こうとしてるんだって。
あのラジオパーソナリティをね、うん、目指しているっていう、はい、まあ、今日この頃でございますけれども、はいはい、なんかありましたか。
柔術。
柔術。
いや、じゃあちょっと本当に話そうと思ったんだけど、
はいはいはい、
なんか初めて3ヶ月ぐらい経ったんだけど、
うんうん、
この前更衣室で着替えてたら、
はいはい、
その先輩スパーリング終わって、先輩の人に、先輩のおじさまに、いやみたいな、今3ヶ月目、
うん、
めっちゃ上手くなったねみたいな言ってもらって、
お、
俺スポーツで充実感を得たの初めて。今まで人生経験の中でびっくりしてしまって。
え、その柔術ってさ、うんうん、あれなの、そのスポーツっていうくくりでいいの、うん、
まあスポーツ、
武道ではないの、
まあ、格闘技、
格闘技、まあ、格闘技か、うん、武道ではないのか、
う、うん、格闘技かな。
あ、なるほどね、
うん、
あ、ではまあでも、え、でも俺毎回言うんだけど、そんな運動神経悪いイメージないんだけど。
いや、めっちゃ悪いよ運動神経だから、体が思った通りに動かない、もう、
あ、そうなの、
不器用だし、
うん、
そうそう、
体が全然そのイメージはなかったけど、うん、そういう感じなのね。
そういう感じなんですよ、
まあでもそれ嬉しいね。
嬉しかった、そしたら、うん、初めての経験ですわ、
その、うん、
運動で褒められたの。
確かに、うん、だったら嬉しいと思う。以上
以上。
え、ああ、うん、オープニングはなんか K岡山のプチ自慢の今週こんないいことがありましたのこんな嬉しいことを言ってもらえ、
エッセイみたいな、うん、
この間女の子に肌が綺麗って言われました、
言われました。
同僚の女性にどんなスキンケアしてるんですかって聞かれました、全部実話ですか。あ、そういうコーナーに、
そういうコーナーかなと思って。あ、違います。あ、違いました。
いや別にいいですけど、あなたがそうしたいのであれば。
でちょっと自慢げにっていうか、
うん、
鼻高々に、久しぶりにその16個差のさ、若い子、
あの巨体の子、
そうそうそうそ
う、うん、すごいめちゃくちゃ力が強いっていう、
同じぐらいの経験のだからさ、
はいはい、
大体1ヶ月差ぐらいだけど、うん、ほぼ同じぐらいの経験でやってて、
うん、
それ久しぶりにこの前の金曜日にスパーリングで会って、
うんうん、みんなが避けるんでしょ彼とのスパーリングは。
いや、なんかそれも あの面白い話があって、うん、その前に前の週に更衣室で、うん、あの俺が終わって次の部にその子が入るみたいな。
面白い話あってっつって話し出してるからね
その子が入ったことがあって、それ最近どうなの元気みたいな話をしてたら、はい
は
い、
2週間前からってことね。
そうそうそうそうそう、うん、でなんか元気みたいな話をしたら、1週間ぐらい来てなかったんですよねみたいな、
うんうんうん、
どうしてなんか調子悪かったのって聞いたら、うん、なんか月曜日にそのスパーリングしてて、
うん、
なんか落とされちゃってみたいな。
ああ締め落とされたんだ、
うん、で結構さ、うん、スパーリングで
落ちるって要は意識飛ぶってことでしょ。
そうそうそうそう、なかなかないから
練習でしょ。だってスパーリングで言って、
うん、でなんか本人は結構綺麗に入っちゃって、うん、もうだからタップする暇もなく、タップするよ、すぐタップするんだけど、タップする暇もなく落ちちゃったんで、耐えようかなと思ったぐらいで落ちちゃったんですよって言うんだけど、うん、
でも落ちるのってそんな一瞬なんだ、綺麗に
入っちゃうと。うん、綺麗に入るとね、もう、
あ、そうなんだね、
う
ん、
もう目チカチカするし、軽く入っただけでも、もう、でもこれやられたんじゃないかみたいな
結構その体の大きい子で、うん、みんな怪我しそうなプレーするでしょ。そうそうそうそう、その子がその力任せというか、
そうそう、
うん、
でその話を聞いた、あ、そうだったんだってなって、その話を聞いた次の週ぐらいに、
うん、
あの一回軽くやった時は、うん、なんかおとなしめになってるみたいな感じだったの、うん、スパーリングのあれが、
はいはい、
でなんか、あ、なんかその分からせられちゃったのかなみたいな
の、うんうん、お灸を据えられたというかね、
そうそうそう、うん、思ってて、で今週この前の金曜日に、
うん、
ぶつかって久しぶりにやろうかって言って、うん、もうそのちょっと優しくなってたのを思ってたし、うん、強くなったねって言われたっていうのもあったから、うん、じゃあやろうやろうみたいな感じでやったら、うん、死ぬほど体重乗っけられてアームロックかけられて痛い痛い痛いみたいなちょっと今肘がすごい痛いです私
何も反省してなかったのね、
パキみたいな痛い痛い痛い痛いみたいな人数少なかったから、うん、まあ、10本ぐらいやるんだけど、うん、人数少なかったら2回目やりましょうって言われて、うん、無理っつって
壊しや
ちょっとこう、ちょっと無理です、ね、でもやっぱ上手い人はね体重差ってやっぱ
そうやって彼落としちゃうぐらいできるんだね、
だからまあ俺も下手くそなんだなと思った、
うん、
そんな感じです、
まあ、はい、日々精進という
日々精進
ことですね、はい、もうあなたは柔術家として生きてくるか俺別にあの怪談師という意識もないけど、怪談師と柔術家っていう
あと海洋植物と料理、
そうだ、海洋植物いるキャラが多いね、大渋滞みたいなって、
はい、
あ、そういうことですね、
はい、感じです、
あ、楽しそうな、
はい、
はい、1週間でしたね、
はい、
いただいたお便りを、
はい
はい、早速読んでいければと思うんですけれども、
はい、
今週2通ですかね、
はい、
はい、そうしました、よろしくお願いいたします。
お願いします。
FOI
はい、では5つ目のお便り、
はい、
読ませていただきます。
お願いします、
はい、こちらですね、あのツイッターで連絡を
うんいただいてましたね、あのお便りどこに送ればいいですかみたいな、
はい、連絡をいただいた方で、はい、早速メールをいただいたので読ませていただこうと思うんですけれども、
はい、
はい、ラジオネームやくもさん、
やくもさん
いただきました、
はいはい、小泉やくもですかね、
やくもですかね、
はい、はい、
ツイッター
ラフカディオハーンですねかぶせてくんなよみたいな、ね、ラフカディオハーン、
はい、はい、ツイッターで
夏目漱石の夏目漱石の後に東大で英語を教えてたね、
ああ、うん、そうなんですか、
そうなんです、
うん、雪女とかね、
雪女とかね、うん、そうですそうです、
はい、はい、ツイッターで
戦時中分かる
そんなに詳しい小泉やくもに
戦時中はね、あの彼 の, あ の, あの書いた書籍っていうのが、はいはい、アメリカ軍がその日本の研究に使ったっていうぐらいね、
聞くと方なんでしょ
うか、聞くと方、はい、はい、そうですね、うん、とかあの、はい、ラフカリオハンですね、はい、
うん、そうですね、ツイッターでご連絡
を、お父さんが
出てくるな本当にそんなに詳しかった
のか、お父さんがみたいな、うん、あの、あれなんだよね、イギリスと、うん、あれどこだっけ、ギリシャの母かなんか、
はいはいはいはい、
そうそうそう、うん、で、はい、ね、どうぞ、
嘘、3つ目結構薄めだった
ね、薄めだ
はい、ツイッターで、
でイギリスの大学に行って最終的にニューヨークで記者をやって、はいはい、最後日本に渡ってくるっていうね、
ほう、なるほどね、は
い、そういう 別にこの薬毛知識を披露したかったわけじゃなくて1回目でお前がハッてなったからなんかこれ重ねなきゃいけないと思っただけだから、はい、どうぞ、はい、
失礼しました、はい、
薬毛さん
薬毛さん、
はい、
ツイッターでご連絡をさせていただいた薬毛と申します、
はい、
可能であれば名誉ある団員ナンバーは890でお願いいたします。
名誉ある団員ナンバー名誉ある
名誉ある団員ナンバーは、はい890でお願いします。
捜査官ナンバー893、
はい、
ヤクザですかね。これ言っちゃダメなの。
890
か。なんで俺3に聞こえたのよ。白王。
白王。
なんだろう、ね。
ヤクモじゃないのもわかんないけど。
あ、それだ。
嘘でしょ。
多分そうじゃない。
そう、
ま、丸が王とかでね。
うん、そうそうそうだよ。間違いなくそうだよ。だって890なんだ。
なんで俺が察し悪いみたいな言い方をしちゃう。ヤクモさん、はい、890ヤクモさんということ
で。ヤクモさんがいただきました、はい、ここから自分の体験した内容となります、
はい、
以前オカルトストロングスタイルという談笑の内容を聞いていてすごく共感したので自分と同じタイプだと思いました、
うん、
多分同じ経験をしている方からするとあるあるになるかと思いますが、では始めます。
はい、
学生の頃寮で生活をしていました。阪神大震災を乗り越えた古き良きボロボロの立派な建物です。ワンルームの小さな部屋ですが、ベッドで寝ていると突然金縛りに遭い、微妙に動くまぶたを開くとベッドの端に座り自分に背を向けている女の子がいました、
うん、
見た目は完全にマルコちゃんに、
あ、女の子って本当に少女って感じだね。そうそうそう、女の子だね、
うんうん、座敷わらしみ的な感じ。
はいはいはいはい。
自分はビビり倒しました。気がついたら朝になっており、あれは夢かと思っていたらその日以降ちょいちょい現れるようになりました。
うん。
ある夜また金縛りに遭い、その子がおり、またかと思ったのですが、ふとこれって本気で気合を入れたらワンちゃんいけるんじゃねえかと思い、深呼吸を数回繰り返し意識を集中し一気に気合を入れ全力の右フックを放つと、なんと体が動きました。しかし、うん、その子はいませんでした。血逃したかと思いつつも、また寝るとしばらくしてまた金縛りに遭いました。その子もまたいます。怒りを通り越しなぜか受け入れてしまい、分かった、もういい、その代わり俺がお前と同じ土俵に立ったら覚えてろよ、絶対ボコボコにしてやるからなと心の中で覚悟を決めたとき、金縛りが解けて、それ以降自分が金縛りに会うことはありませんでした。
ほう。
ただその後学校が夏休みに入り実家に帰ったとき、別の県の大学に行っていた弟のアパートに幽霊が出たと聞きました。
うん。
それで弟にどんなのを見たと聞いたら、マルコちゃんみたいだったんだよねと言っておりました。ビビり倒した弟はその後速攻で親に相談して別のところに引っ越していきました。以上となります、うん、乱文長文失礼しますがよろしくお願いいたします。
面白い ね面白い。
お兄ちゃんのところで、
うん、
やられたから弟のところに
ちょっと俺今さ、うん、焦ってることが一つあってさ、
はいはいはい、
まあ、これやられたこととしては金縛りに合ってるっていう感じじゃん、
うん、
大体女の子じゃん、
うん、
結構早々に右フックを放とうとしてて、最終的にそのお前、俺がお前と同じところにっていうその霊界ブレイキングダウンみたいなの始めてるタイプじゃん、ヤクモさん、うんうんうん、前半のなんかヤクモいじりみたいなの起こるかなちょっと俺の
いじってくれた、
あそこはもうカットしないとなんか
そんなに
大丈夫かな、
そんなにビビる、
ちょっと怖くなってきたんだけど大丈夫
大丈夫だと思います、大丈夫、そんな
よかった、よかった、いい人だよね。
なんすかあのエピソード
なんで足してきてんすか勝手にラフカディオハンとか言わないもあっていい
っ
すか、
足りなかったってことですかそんなこんな公然的なことある
いやだっていきなり右フックをお見舞いしようと、右フックまでの、うんうん、なんかその思考のそのスピードがすごい速かったから、
うん、違う、だって何回も経験してるから
経験してるけど、うん、その右フックっていうのに、うん、そのワンチャンいけんじゃないかっていうところからの右フックまでのその回路がすごい短いなと思って、
違った、もう何とかしようと思ったら右フックが出たじゃん。
いや別に俺そう いやいや、だからじゃあ、右フックが出たのか、右フックを打とうとしたのかで、この話結構変わってくるじゃん。
あ、なるほどね。
さっきの文章の感じだと、右フックを打とうとするタイプの人だから、うん、もしかしたら俺もなんかすれ違いざまに、ちょっと右フックをお見舞いされるんじゃないかっていうのは、ちょっと一応怖くはなったけど。
なるほどね。
まあでも、ストロングスタイルの継承者。
そうですね。
ストロングスタイル、オカルトストロングスタイル提唱者のカール・ヨコッチさん。
はい。からすると。
カール・ヨコッチの一番弟子。
はい。
ヤクモさん。
ヤクモさん。
はい。
ようこそ。
ようこそ。
ストロングワールドへ。
まあ面白いですね。
そうですね。
この話、普通に。なんか、やっぱでも、女の子、定番なのかなって気もするのと、でもやっぱその、血縁の人のところに飛んだっていうのが、
うん、面白いよね。
何なんだろうと思って、うん、家についてた人なのかな、その家っていうのは家系、
うんうんうん、
血についてる人なのかなっていうの
を、守護霊的なのかもしれなかった。
守護霊だったのかもね、うん、だとしたらちょっとヤクモさん守護霊を追い払ってもういいって言ってもうじゃあ弟くん守るからいいって言ってどっか行かしちゃった可能性が、
なんか逆にあれだったのかなと思った。その実はその見えてた女の子は原因じゃなくて、
うん、
別の原因で金縛りにあってて、
あ
みたいな。
なんか、うん、なんその人のいい解釈をするの？
力を発揮するのだっつって女の子が言ってたっていう。
ああなるほどね。うん、で今度は弟の方に危ないのが来たから、じゃあ弟の方に、
うん、行ったのか
もしれない。っていうこと
だ。右フック当たってた。
ああなるほどね。女の子に
当たっての
手前にいたのね、やばいやつはね。
そうそうそう。
だからそれをもうそれで投げ払ったと、
うん、いう感じなんじゃない
か。からもう、はい、もう主に教えることは何もないって言って、うん、去っていったってことね。
ふふ、
う
ん、って裕次郎みたいに笑いながら多分。
つまりじゃあ彼女がカール・ゴッチだったの。
霊界カール・ゴッチ。
霊界カール・ゴッチだったのかもね。あ、そういうことなのね。そういう解釈もできるよね。
それだって言って、その右フックを見て満足したんだよ。だからそれを前のそれが見たかったっつって。
ああ、なるほどね。
言ったんじゃないかな。
なんでもう一回出てきたの、その右フックを出た。
いや、だから右フックが出たのを見たから、うん、それだよって言って、で納得したよ。同じ同様に立ったら覚悟しとけよっていう、その覚悟を見たかったって。
ああ、覚悟。
そう。まさにストロングスタイルですよ。本当に。
あ、じゃあそこは知らない間に師弟関係が結ばれていたってことなの、ね、
うん、そうそうそう、守護霊だからね、もう家についてる。
あ、そういうことだね。
師弟言うのは左から出した方がいいね、やっぱね。右は素人を一番最初に出るパンチだから。
でも分かんない、読まれやすい。左利きかもしれない。
ああなるほどね。
そう
ジャンプから左フック、右フックから入ったの。そうそうそう。あ、なかなか
あるから、うん、コンビネーション
で、お
ー、あの利き手じゃない方からのフックで入って、はいはいはい、その後今度利き手のフックが入る可能性
もある。なるほどね、
うん、まあ、足がどっちに出てるかだよね。
ああなるほど、うん、なるほど。
あのやっぱ右足が前に出てたらね、左足の左利きでね、あんま右フックの力入んないから、
うんうんうん、
あれかもしれんけど、うん、
なるほどね。深いね、格闘技。
これをさ聞いてたさ、ガチの格闘家の人とかは何言ってたか覚えてない。あ、まあでもなんか血縁の人のところに行くみたいな話前もあったじゃん。あのほら駅で、都内のさ駅のところで女の霊を見て、
でうわーと、お父さんに
も見た、そう、お父さんもランニング中に見てたみたいな話とかあったりとかさ、やっぱなんかその血縁のところに飛ぶみたいなのってさ、
うんうんうん、
なんかあんのかな、その守護霊だったっていうんじゃないのパターンでいくとさ、
かなり距離が離れててさ、
うん、
見えるっていうのもね。
そうだね、そうだね。弟もだって別だもんね。
聞いたお話だと多分お父さんも
都内だもんね、
うん、一緒だったはずだけど、
うん、
県外のね。
そうだね、
やっぱつながりを感じてしまうね。
これなんせかちょっと思い出したのが、うん、あの K が前話してくれた美容院の人、
はいはいはいはい、
あ、美容室の人、
うんうんうん、
の妹さんがお風呂場のね、うん、窓から女の子が覗いてるのを見て、
はい
はい、悲鳴を上げてたらみたいなね話が前あった、
うんうん、
ちょっとそれも思い出したけど、うん、家とか家族についてたりとか、
うんうん、
まあ、あれの話はついてたわけではなかったけどとか、なんかそういう、何なんだろうね、その女の子はっていうのは、
何者だったんだろうね、
気になった。座敷わらし的なことってさ、うん、座敷わらしって一家にはつかないもんね。
家に、
その家につくじゃん、うん、そもそもね。だからそういうんでもないだろうし、もしかしたら それこそね、若くして亡くなったご先祖様の誰かだったのかもとかね。
そうだね、
うん、もう思った。まあ、もう害は感じ、害あったのかな。
いや、なんだろうね、あったのかな。でもなんかちょっと攻撃的になるってことはもしかしたらあったのかもしれないね。
あ、そうだよね、
ヤクマさんね。
なんかやっぱりさ、うん、結構親族の霊とかを見た人ってさ、
うんうん、
怖いと思わないみたいな話を聞くじゃん、ね、確かにやっぱり、うんうんうん、なんかその普段幽霊とか見ない人で誰だか分かんないけど、うん、そう、なんか前聞いた話も、うん、幽体離脱をしちゃう癖があって、
はいはいはいはい、
で外に出た時に若いなんか男の人に、若い男だったかな、まあでもなんか知らない男の人に声かけられて、でもなんか安心して、で帰れって言われて、後々思い出したら若い頃のおじいちゃんだったみたいな話とかさ、うんうん、あとなんかアメリカで聞いた話はヒッチハイクして、うん、なぜか乗せた女の人、若い女の人が、うん、よくよく考えたら若い頃のおばあちゃんそっくりだったみたいな話とか、はいはいはい、ね、でなんかやっぱご先祖様とかそういう血縁の人の霊を見た時に怖いっていう印象を持つ人ってあんまり聞いたことなく、
う
ん、
そうね、
それがご先祖様だと認識する前から怖いって感じてないケースが多い気がしたから、
うん
うんうんうん、まあなんかあれなのかなともちょっと思ったけど、違うのかなと思う。
気づかずにひいおじいちゃん払ってしまったケースもあるかもしれないよ。だから
右根治の右フック、
うん、うわ疲れてるって言ってお払いしてくださいって言ってわしじゃーみたいなやってくれーみたい
な。まあでも怖いもん怖いと思うよ俺。なんかその自分で言ったことに反応するようだけど、うんうんうん、俺さ、あの前話したじゃん、チャイム、家のチャイムが夜中になって、
あ、はいはいはいはい、
っていうのが夜中の2時になって誰もいないっていうのがすごい続いて、うんうん、でめちゃめちゃ怖かった、泣くほど怖かったみたいな、高校生の頃、うんうん、でその話を大学生になってから友達にしたら、それがお寺の子で、うん、なんかそれってお盆の時期じゃなかったって言われて、まあ、まさにドンピシャお盆の時だったんですが、うん、多分それご先祖様が入ってこようとしてたけど閉まってたから入れなかったってことだと思うよみたいな、
はいはいはい、
でその年は偶然迎え火をさ、俺が一人だったから炊いてなくて、うんうん、なみたいな時だったからじゃないのみたいなことを言われて、ああご先祖様だったんだと思って、それを聞いたら怖くなくなったけど、うん、それを聞く前のチャイムの時点ではめっちゃくちゃ怖かったから、
うんうんうん、
必ずしもなんか自分で言っておいてあれだけど、ご先祖様よ怖えもんは怖えっていう、
怖いタイプの親族だったんじゃない結構お説教してくるタイプのおいみたいな、こっち来いみたいなしっかりしないとみたいな言ってくるタイプのご先祖だったんじゃない、
うん、なんかね、うん、俺らの前に出そうですねそのタイプのご先祖様はどう思ってんだろうね俺らを見て、
うんうん、もう腕組んで怒ってると思うよちょっと
休日にさ、うん、30過ぎた男2人で集まって、うん、なんか建設的なことを何をするでもなく、う
ん、こういうことするのもいいけどなみたいな、正体持たないと言ってくるかもしれない。
うるさい、お前の頃とは時代が違うんだよ
違うんだよ、何年前の話してんだよ
結婚さん大変なんだ今、
話終わってないぞおい
ストロングスタイルでうんってしちゃうあ、いやでもなんか、うん、やっぱり、
うんうん、
ストロングスタイルは有効だっていうことがまた一つ証明されましたね、
うんうんうん
うん、結構さ強いさ霊感強い人とかも言うけどね、いやいや実際人の方が強いからみたいな感じで言う、
あ
まあ むちゃくちゃ強い霊もいるし、うん、人が弱ってる時にそれが勝ち合うと、
うん、
結構そういう、
うん、
なんか大変なこと起きたりもするけど、基本人の方が、生きてる人の方が強いからみたいなのを聞くから、うんうんうん、そうビビりすぎっていう
のは、
まあそう考えるとそうだよね、だってむしろこれ比べる対象がめちゃくちゃ悪いから、うん、すごくこれ怒られるかもしれないけど、うん、なんか霊界のその霊界カールゴッチにすごい怒られるかもしれないけど、うん
はいはい、
人間弱くてもさ、
うん、
ゴキブリとか怖いじゃん、
そう、ね、
自分たちバーンって
確かに、ね、倒せるけ
ど、倒せるけど怖いみたいな、うん、でもなんか俺の知り合いの、うん、そのもうゴキブリへの恐怖を克服したやつからすれば、
うん、
もうそんな蚊と同じみたいなゴキブリ謎、ね、
そのレベルまで
ゴキブリ謎蚊と一緒だっつってコップに閉じ込めてみたいな、うん、ゴキブリを恐怖させるっていうのが趣味のやつとかもいるからやつらと同じく、だから霊もそんなだから強くはないんだから、
はいはいはい、
俺らはねストロングスタイルでうんって弾き返、筋肉で弾き返せばいいんだっていうのはなんかそんな暴論ではないのかもしれないと思う、うん、
なんかまあでも弾き返せるって思ってる状態大事だなと思うけど
ね、やっぱ気の持ちようだからね、うん、それはそうかもしれない。そう、まあなんかわざわざ心霊スポットとか行かなくてもいいけど、うん、なんかわからない金縛りに会ってしまった時とかは、うんうん、必要以上に恐怖せずに何クソって行くと意外に勝てるっていうことかもしれないね、
うん
うん、
このスタイル
貫き通しましょう今後じゃあ僕たちはお祓いに行くことはないという
お祓いに行く前に皆さんジムに行きましょう
まずね、
まずジムに
行ってビッグ3を鍛えて
3ヶ月
結果がね出るまでやっぱ筋肉もね一朝一夕じゃちょっとやっぱり
つかない
つかないですからね。
スクワットだけで大丈夫です。
スクワット1日30回よね。
1日30回バーベルを担いで、
うん、はい、バーベルやるんだ。
バーベル担ぐと全然違うからね。
そうなんですね、はい、自重だけだとやっぱり限界があるってこと
ですね。限界あるね。
なるほど、はい、わかりました、はい、
やってみましょう。
はい、本日の横山筋肉教室です、
ね、フィットネス界隈からも突っ込まれるかもしれない、
うん、やばいよね、うん、
全部中途半端だ
なんかもう完全にあなたは柔術とか筋トレキャラになっていくんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、今が過渡期というか過渡期をちょっと過ぎたぐらいだよね
ちょっと渡り切った感ある。
そうだよね、火事は切り切ってるよね、
うん、
もうね、
うん、向かってってる
心なしかなんかたくましく見えるもんね最近ね。
たくましくなったもんだって
あ、そうです
ちょっとずつ増えてるから気づいてないかもしれないけど。
そうですか、
はい、
じゃあまあ八雲さんは一問の
一問同門
ということ、カール横っちの、
はい、
あ、同門なんです
か。同門の、
じゃあ師匠はおかっぱの、
はい、
おかっぱの霊界カールゴッチに、はい、霊界カールゴッチはカールゴッチだけど、
カールゴッチだな
はい、ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
FOI はい、というわけで本日第2話目のお話でございます。第2通目のお話で、いただいたのはツッキーさん、
ツッキーさん、
はい、からいただきまして、何度もねいただいてますね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。東京都小金井市、ラジオネームツッキーさん、捜査官ナンバー45番でございます。では読ませていただきます。 FOI オカルト捜査官 D 山本様、 K 横山様、こんにちは。
こんにちは。
以前投稿した福岡県の小郡市にある、母子の無理心中があったマンションに住んでいた時の話ですが、あったね、
はいはいはい、
前回のお便りがそれだったよね、うん、あの階段の踊り場のところでみたいなやつだったよね、うんうんうん、あれ怖い話でしたけれども、かなり久しぶりに福岡に行く機会がありました。母とせっかくならと無理心中があったマンションの前にも行ってみました。
捜査官ですね。
捜査してますね。俺らよりしてますね、マンション自体はオートロックで中には入れないので、周りを少し見るだけでした、最後の記憶が2歳でしたので全然覚えていませんでしたが、母が下から階を教えて、あそこが男の子のいた階段の踊り場だよと教えてくれました。もしかしたらまだいるのかななんて話をしてちょっと怖くなりました。二人とも何かを感じたり見たりすることはなかったのでそれだけなのですが、一応オカルト捜査官の調査報告ということでお伝えいたしますと。
素晴らしい
ね。えもう見習わないとですよ。
本当だよ。
俺らはもう本当に柔術の話ばっかりして
何のチャンネルだって
俺も美味しかった料理の話しかしないし、最近あれが美味しかったんだけどみたいなまな板の話とか、
話
いいんだよみたいなねこういう話を待ってるんだよみたいな、私たちはと思われちゃうかもしれないですけど、はい、今回は霊感のない自分が唯一体験した懐疑的な出来事を投稿させていただこうと思います。発端は私が中学生の頃に起きました。母がある日の夜、母の部屋で姿見の鏡と曾祖母の形見の化粧台の鏡が合わせ鏡になっている状態の間で寝落ちしてしまったそうです。結構大きいよね、姿見と化粧台か、
うんうん、
三面鏡みたいなやつかな、
うん、
とかの間で合わせ鏡になってるところで寝ちゃった。翌日母が金縛りになったと思ったら男の人に体の上を歩かれて、しかも足から肩にかけて斜めに遠慮なくドスドス踏まれたんだけど、 下の方からこう入ってきて、
うんうん、
あれかな、左足から入って右肩に抜けていくみたいな感じだよね、多分ね。縦断された感じ、
結構きつめの整体みたいなそこまでするんですかみたいな、
太鼓式みたいなイメージね、うん、はいはいはい、と家族で大騒ぎになって話していました。夢でも見たか嘘でもついているんでしょうと思っていました。というのも小さい頃の私が言うことを聞かないと、言うことを聞かないと貞子が来るよ、マンションにいる女の子の幽霊が来るよ、こっちはあれかな、このぐらい水の底からかな、
うんうん、
リングとね、このぐらい水の底から、はい、もう多分ドンピシャ俺らと同じ世代ぐらいじゃない、ツッキーさん。
そうだ、
ね、俺らが子供の頃怖かったなんてそれとかだもんね。
結構若い人じゃなかった
あ、そうだったっけ、うん、もうちょっと下か、
もうちょっと下だった
。あ、そっかそっかそっか、うん、まあまあでもまあ同じですよね、
うん、
共通の怖い、幽霊が来るよと脅しに使うことが多々あったので、どうせ同じことだろうと思って流していました。それから数年後、そんなこともすっかり忘れ、このマンションを引っ越すことになりました。新居に荷物を運び、最終日は何もなくなった自分のすっからかんの部屋の中に布団だけ敷いて寝ました。深夜、不意に目が覚めると同時に人生で初めての金縛りになりました。これが金縛りというやつかと思いながら、特に抵抗はすることなく金縛りの状態が続きました。すると寝てる私の左側から不意に気配が感じると思ったら、私の方に近づいて私の体をドスドスと踏んでいくのです。姿形は見えないのですが、明らかに男性だと感じました。
お、重さとかで分かったもんね、
うん、ここまで遠慮なく踏むかと思うほど一歩一歩しっかりと全体重を乗せながら踏まれ、実際に声が出たかは分かりませんが、踏まれるたびにうっうっと苦しくなりました。左から右に行ったと思ったら、まさかの U ターンをして右から左へとまた踏まれました。内心恐怖の感情は一切なく、めっちゃ踏まれるんだけどと驚きと、睡眠を邪魔されたことに対する若干の怒りが湧きました。右から左へ、最初の場所に戻ったのかなと思ったら、なんとまた左から右へと体の上をドスドスと歩かれました。さすがに踏みすぎと思っていると、その後は右の方へ消えていったのか、気配もなくなり、体を踏まれることはありませんでした。それと不思議だったのは、姿が見えることはなかったのですが、体の上を男性が歩くたびに体の踏まれた場所が足の形になって発光するんです。
へ
え、すごいね、
うん、
目で見ているというよりは脳内のフィルター越しに足跡が発光して見えるというような不思議な感覚でした。
お、
翌朝母に体験したことを伝えると、あんたも踏まれたの？ほらやっぱりいるじゃんと返されました。それに男性でしょ？私も男性だったもんとも言われ、多分同一人物なんだろうと二人で結論付けました。でもなんで数年も空いて踏まれたんだろうと考えていると、母は引っ越しの最終日だったし別れの挨拶だったんじゃないと、それっぽいようなことを言われ納得しかけましたが、もしかしてと思うことが一つありました。お、以前奈良県の玉置神社に行ったお話がありましたが、
はいはいはい、
これ最初いただいたお話だったっけ、ツッキーさんにね、なかなか行くことのできないで有名な神社なんでね、うんうん、ここね、その時はいろんな神社を巡る旅行でもあったので、玉置神社を含めいろいろな神社のお守りも何個か購入していました。購入してからいつも寝ているベッドの4本の柱すべてにお守りをかけていました。
お、
そんなことするの
ね、
うんうんうん、そして引っ越しの最終日だけお守りをすべて新居の方に先に移してしまいました。
ほうほうほうほう、
もしかするとお守りが結界のような役割になっていたりしたのかなと思いました、
うん、
金縛り自体はやはり睡眠麻痺だと思っているので、今回の体験も自分の脳が作り出したものかなと思い、あまり怖くはありませんでしたが、それでも中には本当の霊も心霊もあるのかなと思った出来事でした。長くなってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。母に関してはまだいくつか霊体験があるので、ほんのりと少しだけ 義母愛子さんが関わっている霊体験というか、
へ
え、すごい、何それ、すごい気になんね。もはや霊事件もあったとのことなので、そのうちまた送らせていただきます。
おお、
めちゃめちゃ楽しみですね。はい、おまけです。同じくこのマンションの冬の夜にエレベーターに乗ろうと母と2人で歩いていると、母があれ今そこにいた女の子はと言い出しました。ずっと同じ場所にいた私は誰一人見えていませんでした。怖っと思い、その場では無視して、後日母にあの時誰もいなかったでと言うと、母も女の子を見たけど今思うとすごい寒い夜だったのに夏のような薄いワンピースを着ているだけだったと言っていました。母が私を脅すために言っていたマンションにいる女の子の幽霊が来るよという話はまさかの本当の話で、だから女の子いるって言ったじゃんと言われましたということで、
ほう、
はい、ありがとうございました。ほの暗い水の底からじゃなかったです。
実際いた。
実際にいた話でございました。
面白いね。
面白いですね。ツッキーさんの話も毎回、うん、本当に。
この話も親子で見てるし。
ああそうだね。
家での話だしね。
いやなんか俺勝手にさ、
うん、
合わせ鏡にするとそこが霊道になるみたいな話あるじゃん。だからなんかその戦場に、うん。お母さん寝てたのかなと思って、うん、だからその何て言うんだろう、その鏡同士をつなぐ、
うん、
その線の直線の上でこう歩いてたのかな、だからそこにお母さんの体がこう斜めになるようにして位置してたから、そこを行ったり来たりしてたのか、行ったり来たりというか、まあその横切ってったのかなと思ったけど、うんうんうんうん、これ鏡関係ないのかな、だってもう引っ越しの時だからもうないでしょ。
うんうんうんうん。だ合わせ鏡で霊道になって
入ってきちゃったのか。
入ってきて、
でもう出ていかなくなっちゃった。
合わせ鏡になってるって言って戻したタイミングで一人ぐらい出ていけなくなったっていう。うわ閉じてるみたいな。霊道閉じてるんだけどってなって。
あ、霊道を外れちゃったのか。うん、でもう今度その霊界への霊結みたいなのがなくなっちゃって。うん、ええ、家の中に閉じこもってしまった、
うん、どうしたもんかなと思ってた。
でもありえるね、
まあ、娘たちの成長を見守り
で結界になってたのが最終日解けたから、
うん、
お礼をしに
行ってこいよって
俺はここに、でも最後に一個だけ頼みあるんだけど、うん、
はいはい、
もう一回だけ霊道をみたいな
合わせ鏡を作ってほしい、
合わせ鏡を作って俺が霊界に帰れるようにしてほしいっていう、
うん、
のを言いたくてぐるぐるぐるぐるしてたのかもしれない。おねがいいみたいな、
いるよ
レイドウ作ってをやってたの
かもしれない、メッセージだったかもしれない。
あ、いやでも普通に俺もさ、
うん、
体の上歩かれた感覚とかあんのよ。
おお、言ってたね、
登ってきた足の方から、はいはいはい、それこそ、
うんうんうん、
ね、俺すねの方から、うん、胸にこう上がってきて、
うんうんうん、
で脳内フィルターというか、なんかなんだろうこの重さって想像して自分の中で弾き出したののなんか近い回みたいな、これであろうっていうののなんか正体が頭の中で再生されるみたいなのあって、だ実際に今自分に見えてる景色とその想像するものって別じゃん。
はいはいはいはい。
でなんか今俺ここ女の人が自分の胸の上に立ってる、立ってじーっと自分のことをこうなんだろう気をつけして、
うん、
首だけ下に向けて俺と目が合ってる状態みたいなのを想像しちゃう、
はいはい、
めっちゃ怖っと思ったけど、うんうん、それは想像で実際に起きてることではないはずなんだけど、うん、みたいな、なんかなんて言うんだろう、そのフィルターを通す感覚ってなんかそれに近いのかな、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
自分の頭の中のものがこう可視化されてるわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
脳内でそのビジュアライズされてるから
保管されるみたいな、
ね、そうそうそう、そことその現実の景色と重ねられると、
うん、
なんかそういうことになるみたいな、なんかちょっと浮き出た存在になるみたいなのはあんのかなってちょっと思ったけど、うん、まあ、あの嫌なんだよね、あの歩いてくる感覚、
うん、
登ってくる感覚あって、であと胸の上に正座された感覚の時もあったし、
あ、
そうそうそう、
重たそうな、
重たいね。でもおばあちゃんだったから、
うん、
俺が思ったのはこれおばあちゃんだと思って、
はいはいはい、
おばあちゃんって自分の実母ではない、うん、あの実際の祖母ではないけど、うん、なんかおばあさんだと思って、うん、が なんか座ってると思った時、だからそんな重みっていうよりかは、なんて言うんだろう、骨張ってるっていうか、
うんうんうん、
で重みがこう乗ってる感じを、うん、覚えたというかはあったけど、そうね、金縛り図らずも庭とも金縛り金縛りできましたけど、
でしたね。
まあ金縛りといえばね、専門家の慶岡山氏がここにいらっしゃいますので
よく体験しますけどね、
聞いたことのないタイプの金縛りをね、今のお家では何度も体験されているようですけれども、
はい、
なんかあった最近金縛りてか、なんかこういう体験したことある、人が上歩いてくるみたいな、
体の上歩かれた経験はないかな。
あ、
はい、それこそ何だったっけ、添い寝されてたみたいなの
あ
はあるし、
おじさんに、
そうそうそう、おじさん
超嫌だわ、
嫌だよね、
超嫌だわ、うん、それが嫌すぎてシングルベッドに変えようかなっていうぐらい嫌だもん、うん、
まあまあ、あと覗き込まれたとか足音聞こえるはあるけど、うんうんうん、体の上歩かれた系はないかな、触られた系は少ない、少ないないかもしれない。
なんかでもあれはなかったっけ、うん、布団越しに顔を触られたみたいな、
あったね、そうだね、うん、布団越しに顔を触られたはあったかもしれない、
うん、
ペタペタ、
怖いわ、
うん、ありましたけど、
うん、
分かんないんだよね、その自分に関してはさ、その物語化されてない
って
、
あ、分かる分かる、なんか単発だよね、
そうそうそうそう、
自分の中で起きたことって、うん、だからな、結構人の怖い話とかを聞いてるとそうで、
うん、
結びつけられることってあんまないんで、
うん、
あれなのかもしれないみたいなさ、なんでこの金縛りに合ってるのかみたいなのを、うんうんうん、そう結びつけられることはあんまりないから、
オチじゃないけどさ、
そうそうそうそう、それこそ
ね、ヤコモさんの弟さんにも見えたみたいな、
うん、
だったりとかさ、
でもなんでそうなったのかっていうのの解決はあんましないじゃん、
うんうんうんうん、
現実の世界でって、
なんか解決だったりさ、その次のつながりがある話をみんな話してくれ、話になって初めて話してくれるみたいな、
そうそうそうそう、だからなんかあのそのなんでか分からないこと、なんでそんなことが起きたのか分からない、うん、こういう単発の俺らの例えばこういう金縛りあったとかってみんな多分勘違いとして処理してんだろうね、
うんうんうん、
ほとんどの人は、
そうだね、
うん、
だからみんな何かしら体験してるはずだと思うもん、
うんうん、この間さ、なんか知り合いとさ何人かで飲んだ時にさ、はいはい、話したらみんな、いや全然ないけどとか言ってたけど、うん、多分だけどあれも結構俺らが本気で階段放り込んでったら、うん、出てきたと思う、
あ、そうだね、
うん、あ、それだったらあるかもみたいなことは絶対あると思う
んだよね、そうだね、
うん、そう、みんな不思議だよね、あの階段さ、
うん、
いやないわーって言ってた人もさ、全然ないよとか言ってた人もさ、小一時間話してるとさ、うん、あ、そういえばっつって出てくるんだよね、みんな。
なんかその怖い話をしてよっていうのってさ、うん、結構エピソードトークをしなさいって振られるのと同じような、
あ、分かる分かる分かる、
感じだからさ、
滑んない話してって言われて
るのと同じだよね、面白い話してみたいなさ、
うん、
いう感じに捉える人が結構ほとんどだから、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
難しい、ね、ハードル高く感じちゃうっていうかさ、
あ、
それだけだとちょっと話してくれない人が多いよね、
もうその怖い話してっていう振りに関しては俺らもう麻痺してるからね、
うんうんうん、
そこはね、
うん、ああみたいな
一番ひどかった時とか、うん、なんか今どこどこで飲んでるんだけど来られるって言われて、うん、まあ近いから行くよって言ったら、うん、10人ぐらい人が座ってて、うん、出来上がってるというか、うん、まあ結構酔っ払ってる感じで、はいはい、でまあその呼んだ人は知り合いだったんだけど、あれ、うん、っつってなんか結構イケイケな人たちがおーって言って、であの彼怖い話するからじゃあお願いしますみたいな駆けつけ一杯もまだなんですけどみたいな
若手のお笑い芸人みたいな、
そうそうそうそうみたいな扱いを受けて
そんなことある、
そうあって、
うん、
であのちょうどそれがあの頃だったから、おからじさんに出してもらった頃、
あ、はいはいはいはい、
おからじさんで話させてもらった、はいはい、結構俺の中で衝撃な、こっちの自分のチャンネルでその話してないんだけど、そうそうの話をして、うん、したらみんな「ええー!」みたいになって、
へ
それから結構10話ぐらい話さされた、
そんなに、うん、すごいね、う
ん、お金1円も払わなかった
闇営業
闇営業じゃ、もう俺なんかすげえ飲まされたけど、うん、何にも払わないで帰ったけど、
へ
もう今日は今日はみたいな、
すごいね、
これギャラなんでみたいな なんだそれって思ったけど
経験積んでるな
もうだからなんか人前で怪談を話すことへの恐怖はもう何もなくなったなので皆さんもね、
はい、
ちょっと怪談話してほしいな、この忘年会でとかと出張怪談しますよ、
ものは試しだと思って
出張怪談します
いっぱい話していくとね、話うまくなるし、
だから
話うまくなるって
話うまくなるまあまあなるほど ね話すのは上手になる、
うん、話していくうちに思い出したりすることとかもあったりする、
あそれもあるしね、
う
ん
うん、あそういえばみたいな、うん、
出張怪談いたしますので、
はい、
ぜひいつでも、
あそういうこと
か、そっちか嘘ですもう嘘でもないけどね別にね、うん、はい、まあ道端で会ったら怖い話しろって言って振られたら出しますんで、はい、そこまで
怖すぎる
あなたもんだよ、うん、あなたもやらなきゃいけないの、そうだね、D 山本じゃなくて K 横山氏名の場合もあるから、
うん、怖い話し
ないです、あだだだだだだだだ
っつって怖い怖い怖いっつって何あの人何あの人みたいな、
あれはね100回噛んでるんだよあれが噂の100
回噛んでるっつってどういうことなんですか、
100回噛んでるなる、はい
はい、
まあすごいズッキーさん今回も面白いお話をありがとうございました、
ありがとうございました。
FOI エンディングです、
はい
はい、お腹ですか、今鳴った、
今のはお腹です、
久しぶりにお腹が鳴ってましたけど、はい、まあ2通ともすごい面白いお便りでございました、
はい、
1通目はカールゴッチのお話、
ヤクモさんの金縛りのお話、
ラフカディオハンの話
違う違う違う
俺が右フックされる話
右フックされるこれが噂の右フックだっつって、
そうだ、ね、ダッキングで、うん、
結構腰入れて
そうだ、ね、
マーク体操みたいな、
ダッキングで俺もねステップして左フックを打つからね
スイッチして
スイッチして左フックみたいな、うん、そうだね、
はい、
はい、という、はい、お話でした、どういうお話だったの
どういうお話、
エンディングだけ聞いた人何の話か分かんないからね
エンディングだけ聞く人もいないでしょ
それもいないねどういうお話だったんだ
ろう、もういいやって聞いてる人も多いかもしれない
もうそしたらね、うん、最初の柔術の話の時点でもういいやって聞いてる人、うん、
いいあれは飛ばすだろ
早くお便り読めよって思われてるからね、うん、すごいお話だったね、
はい、
2通目のズッキーさんも図らずもどちらも金縛りのお話でございましたけれども、ね、うん、まあ聞いたけどさ、改めてなんかあれなの、最近一番直近の金縛り何だったの、
直近の金縛り、うん、直近の金縛りっていうかそのエピソード関連で話そうと思ってたのは、
うん、
あの次の回で話します撮っときますんで、
金曜日分、
金曜日分に撮っとく、話すことなくなっちゃうから、
金曜日のオープニングってこと、
オープニングにしようかな、
あーなるほどね、うん、じゃあちょっと皆さん楽しみに、
はい、
楽しみか、
楽しみかどうせ飛ばすんでしょうみんな分かってますよそういうアナリティクス出るんですから
何分ぐらいでみんなが離脱してるかね、
山になってるなみたいな階段階してるとこが山になってるなみたいな見えますからね
何だろう、恨みづらい僕が話してるなんてオープニングとエンディングだけなんですからね
それは飛ばしますよね
そこを飛ばすということはつまりみたいなアンチボクっていうことですからねまあまあまあまあっていうのもね、あれですけど、
まあありますけどね、話そうと思
って、じゃあ次、まあ、
金縛りじゃないけどね、それ
、あ違うん
だ、体験だけで言うと、
じゃあ楽しみにお待ちください、
はい、
2日後の、
はい、
2日後のオープニングで、はい、
本当に使おうかな、
俺がねちゃんと編集してれば
週間しちゃう
みたいな、3週間後ぐらいになっちゃうのかみたいなねなりますけど、
はい、
はいはいはい、というあれでした。まあもうじゃああれだね、結構長いことね、
うん、
それぞれの話の後に話させてもらったから、
はい、
今日はこんなもんでしょうか、
はい、
はい、あれありますか、なんかあのお便り募集とか、
お便り募集しております、
はい、この、はい、まあ、根幹ですから、
そうです日常であった不思議な体験、はい、恐怖経験などございましたらどしどしご応募ください、
どしどしご応募ください、
宛先は foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiiradio1991@gmail.com、
はい、
はい、
ということで、
はい、
あれですね、あとライブ配信もねやってるんですよね、
あ YouTube のね、
アーカイブ残してますけれども、はい、はい、ライブ配信やってまして、
ぜひコメント残しに来ていただければ、
まあ毎週末 毎毎ほぼ毎週末土日のどっちかの8時か9時とかね
やってるんでね、
7時から9時ぐらいのどっかで
ギリギリで9時ぐらいからやりますって言うっていつもね、
そうですね、
生山本、
生横山、
生横山、
はい、
見たければ聞きたければ
聞きたけどね、はい、
ぜひ来てください、
まあ、そっちで、はい、なんかあれですよね、コーナーとかもありまして、
そうですね、
はい、ちょっと最近全然来ないんですけど、はいはいはいはい、来ないんですけど、うん、全然
これって妖怪
ですか、これって妖怪ですか、はい、これって妖怪ですかっていうのは、まあ、なんか日常で起きた些細な出来事とかね、あとはムカつく上司の話とかを
送って
送ってきてもらって、
これってパワハラですか
それはパワハラですみたいな妖怪ですかの趣旨分かってますかみたいな、
ローキションに言ってください
まあね、はい、これって妖怪ですかのコーナーとか、あとは何ですか、募集してるので言えば
あれです、
何、アンニュイ、
偏見でアンニュイ、
アンニュイね、はい、アンニュイ口、はい、褒められてるのかけなされてるのか分からず思わずアンニュイな顔をしてしまうアンニュイ口というものをね、
はい、募集しております。
あなたが言ったアンニュイ口何だったっけ、
何だっけ、
なんかシューマイより肉まんが好きそうだよねみたいな、
そんな感じのだったよね、
うん、あなた言ってて、
もう忘れちゃった、
全然ピンとこなくてえ
アンニュイな顔してたもん、
ね、何それアンニュイじゃないよあれは、けげんな顔
難しい、
しかもアンニュイっていう言葉本当に意味わかってるみたいなのも入ってくる
そもそも
そもそも
アンニュイって
アンニュイってみたいなね、まあとか、
はい、
偏見、
偏見、
これは偏見ですが、
偏見ですが、
そうですね、枕言葉にこれを偏見ですが、これは偏見ですがっていうことをつければ、その後もどんだけ暴論を吐いてもいいというね、うん、
あなたの偏見を送ってください
あなたの偏見ね、あったよ俺もらったやつで、
何、
これって偏見ですがのコーナーで、
うん、
これって偏見ですが、男性の靴は先が尖れば尖るほどモテないっていうのがありましたねで偏見ですから、
偏見ですね、
これ硬い玉14世さんという方
偏見ですね、
硬、はい、い玉14世さんの男性の靴、靴は革靴は先が尖れば尖るほどモテないと。
あれ尖ってるのが好きな女の人も
いますよね。そうだからまあ偏見だからこれはお前の好みだろうとかそういうのは置いておいて、うん、はい、これは片江多分14世さんの偏見なので、
ね、
はい、なのでどんだけね、人に共感されるのが目的じゃなくて、あなたがこの胸の内に抱える偏見を吐き出してもらうのが、はい、このコーナーの目的ですので。
確かに吐かないけどな
やめろお前、結構聞いてる人いんだからお前これ通勤中にさ、こう聞いてさ、電車の中でふっと今
ふっと下見て、
こう見て自分の靴先が尖っていたらそんなことないこれは片井玉14世さんが言ってるだけだから
そっと登録解除してるかもしれない
やめて俺らじゃないから言ってるのね言ってるの俺らじゃないからっていうね、はい、まあこのようなコーナーございまして、
はい、
まあ、それをね、まあ、メインにではないですけどやってるのがこの土曜日日曜日にやっている生配信でございますので、もしよろしければそちらにもでお越しいただいて、ライブでお越しいただいたら嬉しいですよね、
はい、
いろいろコメントいただいて、まあ、僕たちはコメント読まないで有名なので、
そうですね、
もうちょっとコメント読んでください無視しないでくださいみたいなのね結構ありますけれども、はい、ぜひお越しいただければと思います。はい、
はい、
以上ですかね、
はい、
はい、そうしましたら締めの言葉お願いします。
今週のオカル通信は
ナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。